はようございます。ご一緒に主を礼拝させていただく恵みを感謝をいたします。今日は教会歴で太閤節第一主日アドベントの始まりですね。こうして最初のろうそくに火が灯りました。悔い改めるところを悔い改めて整えていただいて、そして主がおいでになるのを喜びに迎える、その時を感謝をしたいと思います。さて列王記を読んでいますけれども、で列王記は北イスラエル王国、南ユダ王国の歴代の王と国民の姿を記しております。そしてそれと同時にその預言者の働きを記す書でもあります。そして列王記の述べる中心点、それはまあ端的に言いますとこういうことだと思います。それは王と民は神の御言葉に従ったのか否かということです。そしてその結果国と民はどうなったかということでありましょう。すなわち非常に預言者的な視点です。そしてそれは主の民としていただいている私たちにとっても聖書が示してくれる大事な教訓であります。列王記には預言者たちの集団があったということが出てきます。その中で個人として登場する預言者は7名います。で、そのうち名前が記されている預言者が5人、名を記されない無名の人物が2人であります。その中で列王記が最も大きく記すのがエリアであって、またエリアの後継者であるエリシアです。本日の列王記17章はそのエリアが初めて登場する箇所です。預言者エリアがカラスにパンと肉で養われる、その出来事は教会学校でもしばしば読まれる箇所であるかもしれません。で、17章には3つの奇跡が記されています。1つはエリアがカラスに養われる、2つにはエリアが異国の外国のヤモメに養われる、そして3つ目はヤモメの死んだ息子のよみがえりです。で、本日このうちの前の2つの朗読を今ご一緒にお聞きをしました。もし可能であればこの3つ目の死んだ息子のよみがえりも含めて御言葉を聞きたいと願っております。さてこのギルアデのティシュベのデのティシュペ人エリアと紹介があります。ギルアデはヨルダン川の東の地域です。この新改訳聖書第2版の後ろの方に地図があります。その中に出てきます。エリアの名前は主は私の神という意味ですね。エリアがどういう血筋であったとか、どういう仕事をしてきたかとか、それらのことは何も説明されてありません。そのエリアですけれども、神の召しによって大きな働きをすることになります。エリアは神様のご命令によってイスラエルの王アハブの前に出ます。アハブはイスラエルの神主をないがしろにして、そして偶像バールとアシェラに仕えているんですね。それは17章の直前の16章の後ろに明記されております。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、それがエリアの第一声です。主は生きておられる、これは一般にはしばしば、慣用句といいますか言い習わされた表現ですね。神様に誓って言いますと、そういう意味で用いられた言葉であります。しかしこのエリアの言葉にはそういう習わし表現では終わらない、そういう実質があります。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられると、このエリアの言葉、それはこのイスラエルの王アハブが偶像であるバールやアシェラに仕えている、しかし私が仕えているのは真実の神、イスラエルの神主である、私は主のお言葉によって今宣言すると、こう言うのです。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうと。で、このここ 2,3 年の間っていうのは正確に2年とか3年とかっていう意味ではありません。新改訳聖書のこの2017年の改訳版ではここ数年の間と訳しています。他の多くの聖書もそう訳しているケースが多いですね。大事なことは私の言葉とエリアが言っている、それはすなわち 私が告げる主なる神様の言葉によらなければと、そういうことであります。イスラエルの神主のご支配、それがここで宣言をされています。もう一つ注目すべきは、雨が降らなくなる、すなわち干ばつになるというその宣告です。アハブが礼拝するバール、それはカナンと地中海沿岸フェニキアで信仰される農業の神ですね。それはなぜかというと、手に雷を持つ姿のそういう偶像神ですけれども、それは雨を降らせるとして信仰されていました。雨が降らなければ干ばつとなって直ちに飢饉になる。エリアが使えるイスラエルの神主は、そのバールのいわば専門領域を打ち壊すと、こう宣言しているのです。主のお言葉通りになるなら、バールの権威は全く失墜することは火を見るよりも明らかであります。それから主の御言葉がエリアに告げられます。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せと。エリアは主のお言葉の通りに従います。ケリテ川がどこにあるのか今では特定できないようです。この聖書の地図にもおそらくケリテ川入ってないと思います。でしかし、そのヨルダン川の東であるエリアの出身地であるギルアデの地、そこにあるおそらくヨルダン川のその数ある支流の一つであったと考えられます。仲介者によってはそれは渓谷であったと考えられるというふうに、そういうこともございます。で、ともあれそこは北イスラエル王国の中心であるサマリアからは離れておって、アハブの目の届きにくいところであったでしょう。で、ここでエリアは神様からの次なるご指示を待つんですね。待つ時であります。神様がエリアにおっしゃったお言葉は、ケリテの水を飲め、私はカラスにそこであなたを養うように命じたと。そしてエリアがその通りに従うと、ケリテ川のほとりに朝夕ごとに幾羽かのカラスがパンと肉を運んできたのでした。川の水で潤い、カラスの運ぶパンと肉で養われたのでした。カラスがパンと肉を運んでくるとは、なんとも意外なことですね。どう表現すべきでしょうか。カラスにさせるっていうのは、どうも何か神様のユーモアのようなものを感じてしまいました。申命記には神様がイスラエルの民をエジプトから和紙の翼に乗せて運んでくださったという、そういうモーセの言葉があります。しかしカラスは出てきません。カラスが私たちの周辺にはたくさんいますね。今朝も私の住まいの近くはカラスが周遊しておりましたけれども、私どもが目にするのは、例えばその生ゴミの袋を突き破って散らかしたりですね、あるいは鳩やスズメがこう餌をついばんでる、それをこう追い払って横取りをする、そんな姿が印象に残っております。神様は全く予想外のところで、想像できないような形でエリアを養うようになさったのでした。そしてこのことを通して、おそらくはエリアの神様への信頼とその忠実の心が強められ、そして次なる技へと備えられたのではないかと、そう思います。一人の先輩の牧師がおられました。この方はもう高年でして、牧師の務めは引退しておられるんですけども、現役の時代からそうですね30年近く東南アジアでその現地の最も貧しい地域の子どもたちのために孤児院ですとか、あるいは幼稚園ですとか、そういうものを建てて今も運営してこられました。最初はその名前もない、生まれた年月もわからないという、そういう子どもたちを受け入れるという、名前をつけてあげるという、そこから始まったんですね。そして字を読めなければ小学校へが受け入れてくれないという、そういうところで小学校教育を受けられるために子どもたちに無料の幼稚園を開設して、そしてそれは神様の御業によって、また多くのクリスチャンの祈りと支援を通して困難の中で今まで様々な道が開かれてきました。で、この先生から最近こんな話をお聞きしました。 で今年のことですが、その耳をそば立てるような情報がもたらされたんですと。で活動しているその、貧民地区からずっとずっと山奥の村で車で何時間もかかるようなところなんですが、そこに土地を貸そうとしているという話があると。その条件というのは一体何なのかというと、10ヘクタール単位で25年間貸し出すと、こういう話なんですね。でそこの山奥の部族も人口が減っていくということと、そして経済面で厳しいということで悩んでいて、その土地を貸し出す条件として、その山奥のところまで、部落までですね、道路を開いてほしいと、あるいは電気を引いてほしいと、そういう付帯条件がついております。そしてできるなら、その土地を維持管理するためにということで、村人を雇ってくれないかと、そんな願いがついているということです。で、先生はそれを祈って、そしてついに決断をして、それは、この土地にヤシの木を植え、そうすればそのヤシの実の栽培でですね、だいたい5年経つとその収穫できるようになると。で、多い金額ではありません。しかし、たとえ少しずつでもその現地で自らの活動のために資金を生み出せると、そのことをぜひチャレンジしようという結論をしたんですね。で、30ヘクタール25年間、契約金日本円で105万円。現地にとっては大変な金額ですね。これが一等最初に必要な資金であります。しかし現在その幼稚園や貧民街支援のミッションに資金の余裕は全くないんですね。一体どうしたらいいんだろうかと。神様に御心でしたらとそう祈り求めました。ある日のこと、先生の古い友人が訪れてきまして、しばらく歓談を楽しみました。でその方が帰り際に、これを使ってください、働きのためにと言って白い封筒を残していったんですね。で実にそれは契約に必要なお金でした。一体どこで聞いたんでしょうか。先生はこの神様の素晴らしい祝福をお分かちできることに心から感謝しますとこう言っておられました。列王記に戻りますと、このヨルダン川の東にも干ばつの影響が強まって、ケリテ川の水が枯れました。すると主の言葉が告げられました。さあ、シドンのザレファテに行ってそこに住めと。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしていると。シドンのザレファテ、そこはこの地図にも出てますけれども、ギルアデからヨルダン川を西へ渡って、その北イスラエル王国を領土を横切って、そしてやや北、地中海の沿岸、異国の地であります。しかもそこでヤモメに命じてエリアを養わせると。ヤモメっていうのは旧約の時代で最も弱いもの、最も貧しい人間の代表であります。カラスの次はそのヤモメが養うと。驚くべきお言葉です。エリアのサレバテ派遣については、主イエスがナザレの街道での説教の後で引用しておられます。ルカ福音書の4章にありますね。サレファテ、そこはフェニキアという、そこの町であります。シドンの近くにある町です。実はイスラエルのアハブの妻イゼベル、それはこのシドンの王の娘です。そしてイゼベルがその地で崇拝されている偶像の神バールの信仰を持ち込み、アハズに吹き込んだんですね。すなわちエリアはバール信仰の中心地に行けとこう命じられたんです。エリアは神のお言葉に直ちに従っていきました。サレバトの町に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいたと。おそらくはその服装でヤモメであることが分かったのでありましょう。エリアは彼女に話しかけて言います。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてくださいと。サレファテの地も雨が降らずに水は貴重品のはずなんですね。で彼女は断ることなく水を取りに行こうとします。このヤモメがその主の言われるそのヤモメかもしれない。ここでエリアはそう確信したのでありましょう。さらに重ねています。一口のパンを持ってきてくださいと。この突っ込んだ頼み、 いわば厚かましいとしか見えない、思えない、そういう言葉です。彼女は答えます。あなたの神、主は生きておられます。私は乾いた、私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの砂と、一握りの粉ですね。粉と壺にほんの少しの油があるだけです。この、あなたの神、主は生きておられますと。それは、彼女にとっては一つの挨拶であったと。そう理解すべきでしょう。それでも、この見かけない男が、イスラエル人らしいと見て取って、私の神ではないけれども、あなたの神、主は生きておられますと。それは、自分が答える言葉が嘘ではない、本当なのだと、誓いの意味で言ったのでしょう。彼女は正直に言います。ご覧の通り、二、三本の焚き火を集めて、帰って私と息子のために調理して、それを食べて死ぬばかりなのですと。エリアは言います。恐れてはいけません。まず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさいと。なぜ恐れなくてよいのか。イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に網を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないと。これは大きなチャレンジです。神の御霊がお働きくださったのでしょう。この女性はそのギリギリの状況の中で、自分の目論みではなくて、当てにならない、信用できない偶像にではなくて、イスラエルの神、主の御言葉に自分と息子を委ねたんですね。そしてその結果は、彼女もエリアも彼女の息子たちも長い間パンを食べたのでした。16節は総括しています。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったと。この出来事は第二の奇跡です。しかし人の目には奇跡としか言いようがない。そのことも実はエリアが伝えた神のお言葉の通りであったのでした。私たちはあの申命記のモーセの言葉を思い起こすことができるでしょう。私は40年の間あなた方にアラノを行かせたが、あなた方が身につけている着物は擦り切れず、その足の靴も擦り切れなかったと。申命記の29章5節ですね。主なる神様はご自身の民を顧みてくださり、お約束は違えられることはないのです。列王記にはこの後記されてありませんけれども、この出来事がサレファテの人々に大きなインパクトを与えたであろうこともまた想像するに難くないことでありましょう。ジョージ・ミューラーという方は19世紀イギリスの牧師です。イギリスや後に宣教に渡った中国で、まちまちに溢れている親のいない孤児の資産、それを見て孤児院を建てて、その働きに生涯を捧げられました。ミューラー氏は祈りの人として知られています。ミューラー氏はその必要のすべてをまず神様に求めました。神様は霊的な必要はもちろん、身旨に従うことを願う者に全ての必要を満たしてくださるんだと、そう信じていたからです。ミュラー氏の祈りは驚くべき様で、神様に聞かれたと言われています。このような話が今も伝わっています。孤児院の朝食の時間になりました。300人の子供たちが席に座って感謝の祈りを捧げました。しかし今テーブルの上には何もありません。ミュラー氏が祈り終わると、パン屋の主人が孤児院の戸口に立ちました。昨夜眠れなかったので、孤児院のためにパン窯3つ分のパンを焼いて持ってきた、そう言います。その直後に今度は牛乳屋が現れました。運搬車が孤児院の前で壊れたんだと。 積み荷の牛乳を無駄にしないためにこれを提供しますと、そう言ったというのです。食べるもの、着るもの、住むところなど、私たちの命と生活に必要なものが欠けると、私たちは不安になります。また、自分自身を憐れむ、そういう思いに支配されそうになります。私たちは誠実に努力し、そして働くことが大切です。しかし、真に与えてくださるのは神様であると、そのことを見失うことがあってはならないんですね。まず神様の御心を求め、満たしてを願って、そして誠実に努力する、そういうものであるようにと招かれています。新約聖書の福音書に三条変貌、あるいは三条変容とそう呼ばれる出来事が記されています。山の上で弟子たちが見ている前で主のお姿が変わったという、そういう出来事です。マタイ福音書の17章、マルコの9章、ルカの9章にあります。その時ペテロたちの前に現れて主イエスと話していたのはモーセとエリアでした。モーセは律法を代表し、エリアは預言者を代表すると、まあそう言われるところです。少し別の見方をしますと、こういうふうに考えることもできようかと思うんですね。一つはモーセとエリアが働いた時代、それは神様が計画された救済史、救いのご計画の歴史、その中でやはり特別な意味を持った時代であったではないか。もう一つはモーセとエリアの神様へのその御言葉への忠実、それが極めて大切なこととして記憶される、そういうことではないだろうか、そんなふうに思うことでございます。律王記には第三の奇跡も記されています。ヤモメの息子のよみがえりです。少し中心的な部分だけご一緒にお聞きしたいと思います。その飢饉の中を神様の御業によって生き抜いたヤモメと息子でした。その息子が重い病になって死んでしまった。母親のヤモメはエリアに悲しみと憤りをぶつけます。飢えて死ぬばかりであった私と息子を助けてくれたはずではないのかと。しかし今その息子を死なせるとは一体どういうことなのか。彼女の気持ちは私たちにも想像できるではないでしょうか。しかもこの息子は彼女の懐に抱かれていた、あるいはエリアが抱えて屋上の部屋まで上がったとこう記される。ですからまだ幼い小さい子供であったんですね。夫に先立たれてそのヤモメにとって幼い息子は生きがいでありました。また実際この頃のイスラエルではその家族の生活、未来の生活はこの男の子にかかっていたんですね。エリアの神様あんまりではありませんかという、そういう彼女の叫び声が聞こえるような気がします。神様はこのエリアの祈りを通してこの子をよみがえらせなさいました。それはあの新約聖書のナインのヤモメの息子の先駆けとなったんですね。ルカ福音書の7章にあります。で、彼女はエリアに言います。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りましたと。彼女はエリアが神の人である、神の預言者であると言います。なぜならあなたが告げる主の言葉が真実であるからですと。このヤモメの女性の明確な信仰告白と言うべきです。彼女はエリアから初めて話しかけられた時に、あなたの神主は生きておられますと、そうイスラエルの習わし的に誓いの言葉を口にしました。しかし亀の小麦粉と壺のオリーブ油の出来事を通して信仰に導かれて、そして今ついに信仰の明確な告白に至ったんですね。それは言い換えるならば、私の神主は生きておられると、あなたの神ではない、私の神主は生きておられるという、そういう言葉の実質が告白されたと言うべきでしょうか。神様が命も 見てのうちに収めておられる。それは生物的な意味での命だけではもちろんありません。私たちのこの肉体も魂も霊も全ての命、そして人生そのものも見てのうちに置いていただいています。かれこれ20年くらいの前になるでしょうか、私はあるローマカトリック教会の司祭の方について読んだことがあり、覚えているんですね。お名前はもうはっきり覚えてません。谷口さんとおっしゃったような気がするんですけど、定かではありません。その頃60歳過ぎの方であったと思うんですね。で、まあ、その谷口さんは大学を卒業してからあとドイツの銀行に就職されたんですね。でドイツのデュッセルドルフで、まあ、国際金融の仕事について、そして舞台をニューヨークのウォール街に、そこで活躍をして引き抜かれてロンドンのシティへ行って腕利きの金融マンとして活躍しました。しかし中年の働き盛りの時にこの仕事を離れます。俺は一体何をしているのだろうと、金の奴隷をやめようと彼は決心したからだとこう言います。その時に心に迫ってきたのが、少年の頃に神父に憧れたという経験なんですね。谷口さんはその自分の貯めたかなりの資産を全部処分しました。ローマに向かい、バチカンで神学を学んで司祭としての叙階を受け、そしてやがてのうちに日本に派遣されてきました。その20年ほど前には四国で司祭として勤めをしておられました。日本に帰ってきたその谷口司祭の目に映ったこの国の姿、それは拝金主義という神に取り憑かれているということで、拝金主義、それは金を拝むということですね。そしてそこから始まる競争社会、その中で多くの人が悩んで、そして心を病んでしまう人が多い。実際谷口司祭の妹さんも何十年もにわたって精神科病院に入院生活をしなければならなかったんだと、そう言うんですね。その頃谷口司祭はその心病んだ人々と少人数の話をして信仰の話を交わすという、そういうことに力を注いでいますと。でこれからは教会の外に出て心と魂の救いを語り合っていきたいんですと、そんなように話しておられたことでした。神様は谷口さんの魂に語りかけられて、谷口さんは命をいただき新しい人生を受け取られました。そしてこの方を通してさらに御業を進めようとしておられるんですね。ことの本質は私たちにも同じです。カトリックの信仰とプロテスタントという違いはあっても、聖職者とか教職者とかそうではないキリスト者とかいう違いが仮にあるとしても、神様の御救いの御業と、そして先に救われた者を用いてくださるという、その身思いに異なるところはありません。私たち一人一人が新しい命に生きさせていただくのですね。そしてこれこそが恵みの奇跡であります。私どもは今日そのことをもう一度かみしめさせていただきたいと願うものです。お祈りします。恵みと憐れみに富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、皆を仰いで感謝をいたします。今列王記を通してあなたの御心と御業をお聞きしました。あなたはお作りになったこの世界を、すべてをご支配しておいてです。ないものをあるものとしてお持ちくださいます。私どもの命も御手に収めておいてです。そのあなたが私ども一人一人を御心に留めてくださり、豊かに養っていてくださいます。どうぞ私どもをあなたに信頼し感謝を捧げ、新しい命を証しして生きるものであらせてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。
アーメン。